this is Ricky speaking from Tokyo. Mac ユーザー歴13年のリッキーが Mac とライフハックで生産性を3倍にするをテーマに、身近にあるライフハックをシェアするポッドキャストをお送りしております。今日のトピックは RSS リーダーで情報収集する3つのメリットということでお送りさせていただきたいと思います。皆さん RSS リーダー使っていますでしょうか？昔ですね、Google リーダーというのがメジャーで、2008年、9年、10年ぐらいまでは Google リーダーが主流だったんですけども、それから Google リーダーがサービスを停止してしまいました。そこからですね、フィードリーというアプリが、メインになりまして、自分はあのフィードリーに Google リーダーで設定していたものを移行しまして、今はフィードリーでいろいろとニュースとかテクノロジー情報とかブログ関連の情報をいつも毎日更新したものを見ています。今ですね、多分ニュースアプリ、スマートフォンのニュースアプリとかでいろいろと情報をですね、毎朝チェックしている方が多いかなと思うんですけれども、RSS リーダー、一言で言えば、ニュース系のアプリをカスタマイズしたバージョン、自分用にカスタマイズしたバージョンというようなイメージでいいかなと思います。ニュース系のアプリはいろいろとそのアプリの中でおすすめされてくる情報が多いかなと思うんですけれども、そのソースですね、ニュースのソースが、あなたにはこれがおすすめじゃないですかってですね、そういう記事がたくさん送られてくるんですけれども、RSS リーダーの方は自分がこのニュースのソースをフォローしたい、購読したいというですね、ソースを集めて、自分でこの一つの、ニュースソース、ニュースのこう見るものを決めていくというようなアプリになっています。例えばツイッターからニュースを拾っていくと結構めんどくさいですよね。いろんな、ノイズもありますし、いろんな人のコメントもあります。確かにツイッターからですね、こういいニュースに出会うことはあるんですけれども、なかなか難しいかなと思います。またYahoo とか Google ニュースからですね、情報収集して、これで見ていこうっていう場合もあると思うんですけども、いろいろとこうなかなかなんていうのこう、カスタマイズってやっぱ難しいですね。いかに、アプリがあるとはいえ、Google があるとはいえ、毎日これを見たいなっていうものをですね、ちゃんと見ていくっていうのは難しいかなと思います。そういうところをですね、RSS リーダーを使うことで、このソースを毎日見ていこうっていうものをですね、決めて、それを束としてまとめてみることができます。はい、今日はですね、この RSS リーダー、毎日私使ってるんですけども、この RSS リーダーを使うとどんなメリットがあるのかというですね、3つお送りさせていただきたいと思います。まず最初にお伝えさせていただくと、1つは情報効率、情報収集の時間効率が上がる。そして2つ目が情報のカテゴリー分けができる。3つ目、シェアが簡単ということになります。この3つについて深掘りしてお送りしていきたいなと思います。まず1つ目の情報収集の時間効率が上がるということなんですけども、この RSS フィードにですね、登録しておくだけで、実際にその、例えばそのサイトに、見たいサイトに自分がググってブックマークからとかググってですね、行く必要がなくなりますね。なので、更新されたものを RSS フィード上でどんどん表示されますから、どんどんですね、そのアプリ上で完結してしまうと、RSS のリーダー上で、情報収集が完結してしまうというメリットがあります。例えば、大手メディアの CNN とかですね、CBS とか、いろいろと Google ニュースとか Yahoo ニュースとか、毎日朝日日経とかいろいろありますよね。それぞれこう収集していくと、結構そのサイトに行ってページに覗いてとか大変じゃないですか。そういう手間をですね、全部省いてくれます。ですので、日本のニュースなども日本のニュースっていうカテゴリーを作って、そしてそこ で全部 RSS を登録しておけば、そのスマホとか RSS リーダー上で全部その見ることができてしまいます。本当にいちいちサイトに行っていたら時間の無駄ですので、情報収集の本当時間効率が格段に上がるというメリットがあります。2つ目のメリット、情報のカテゴリー分けができると。この RSS リーダー上にですね、カテゴリー分けができます。 今自分が使っているのはフィードリーというアプリなんですけども、フィードリーの Mac のデスクトップ版とまた iOS 版を使っております。まあ、そのフィードリーの中にですね、このカテゴリー、情報のフィードのカテゴリーを、フォルダーを作ることができますね。カテゴリーを、フォルダーを作って、そこに例えばニュース関連、テック関連、英語情報関連、ライフワーク情報関連、タイ語情報関連、ブログ情報関連などですね、こう自分が興味あるこのものをですね、カテゴリーを作って、そこにこうどんどんですね、例えばテック系でしたら、テック系の情報を、のソースをどんどん入れていくってですね、そういうことができるようになります。まあ、ですので自分なんかは Apple 関係の情報なんかはもう Apple の、ブログとかゴリミーさんとかですね、そういうのをですねどんどん登録して、もう Apple 専用の最新情報が流れてくるフォルダを作ってます。 Apple 925 Mac とかですかね、あとは lovemac.jp IT4.0 とか、あ、これはあれか、あとゴリミーさんですかね、ゴリミーさんとかマックルーマーズですね。このマックルーマーズとあの、925マックは結構いろいろな最新情報が流れてくるので毎日チェックしてはいますけれども、まあ、こういうようにこう例えばスペシフィックに特定のこう情報、アップル関連だったらアップル関連ですね、例えば電車が好きだったら電車関連とか、例えばガーデニングが好きだったらガーデニングの関連とか、まあ、そういうのを特定のこうカテゴリーで、フォローしたいブログ、ブロガーさんとか、まあ、例えばフォローしたいニュースソースとかですね、そういうものをですね、チェックすることができるようになっていきます。まあ、なので、例えばこう最新情報何かないって言われたときにですね、例えば、最新のファッション関係の動向をちょっとこう教えてくれないっていうふうに、ね、言われたときにですね、例えばファッション関係で自分もちょっとこうフォローしている人がいるんですけれども、まあ、ファッション関係のブログとかそういう情報をですね、パッとこうカテゴリーから見て、最新情報を見て、あ、こういう服が流行ってるなとか、こういうトレンドがあるなっていうのをですね、確認することができます。はい、まあ、タイなんかの関係もよく聞かれるんで、タイのフォルダーっていうのを作ってるんですけども、まあ、タイのフォルダポンと開けると、今タイで入国検疫がどれぐらいかとかですね、どういう事件があったかとか、まあ、そういう最新情報がバッと見えるようになっているので、まあ、割とこう情報収集の、ね、効率が良くなりますね。あのいろんなブロガー、タイのブロガーさんとか、まあ、タイのニュース番組ですね、タイ語のニュース番組、タイで英語で配信しているニュースソースとか、タイのお店、まあ、とあるお店のブロガー、ブログとかですかね、そういうの全部フォローしているので、まあ、これをまとめてバーッと見ておくと、あ、こう今タイはこうなってるんだっていうのですね、分かることができます。はい。まあ、タイ航空が1月からまた、飛行機復活するとかですね、そういう情報、昨日も入ってましたけれども、まあ、そういうのもですね、パッと見ることができるようになります。はい。3つ目、シェアが簡単ですね。シェアが簡単。この今使っているフィードリーというアプリなんですけども、フィードリーの場合は、リンクをコピーしたり、ツイッターでシェアしたり、バッファーで、まあ、ツイッターのあるサービスですね、バッファーとか、メールとか、エバーノート、フェイスブック、リンクドイン、ホットスイート、これもツイッターのアプリですね、ホットスイート、インスタペーパーとか、ワンノート、ポケット、ワードプレス、こういういろいろなあのデバイスとかですね、サービス関連と同期すること、同期っていうかですね、シェアすることができますので、まあ、これをカスタマイズして、好きな形でですね、シェアすることができます。あと、ブックマークをつけたりとか、あの星マーク、まああのなんかタブをつけておく、リードレーターか、リードレーターでですね、後で読むように入れておくとかですね、まあ、そういうこともできますので、ぜひぜひ読み、後で読あの記事何だったっけなとかね、そういうことも確認、アプリ上で確認することができるので、まあ、こう何かこう、情報のストックとして使うことができます。はい。リッキーの場合はですね、いつもこの、スマホ上で見て、フィードリーでスマホ上で見て、ツイッターでまずツイート、コメントつけてツイートします。その後はポケットっていうですね、ウェブサイト、見たウェブサイトをアーカイブしておくポケットのサービスに登録して終わりというような形にしています。今まではエバーノートとかに入れていたんですけども、エバーノートへの同期がどうもね、ちょっとこう時間がかかるので、まあ、スマホ上でですね、ポケットだとサクッとこうアーカイブしておくことができるので、まあ、フィードリーで見て、あ、この記事いいなと思ったらポケットに入れておいて、後で、まあ、ポケット上でこう見た記事を収集して、まあ、スクラップですね、スクラップしておくっていうような形になります。まあ、今まで、おじいちゃんおばあちゃんがですね、新聞の切り抜きスクラップとかやってた方もいらっしゃると思うので、そんな感じですね、フ ィードリーで見て、この記事いいなと思ったらポケットに入れておいて、後でポケットで検索したりして、なんか情報収集のこうなんかレポートをまとめるときとかの参考にするっていうような感じの流れをしています。はい、メリット3つですね、お送りさせていただきました。まずは1つ目は情報収集の時間効率が上がると、そして情報のカテゴリー分けができると、でシェアが簡単であるということですね。この3つだけでもかなりですねいいと思いますので、RSS リーダーいろいろなアプリが出てます。RSS リーダー、フィードリーだけじゃなくていろいろなアプリが出てるんですけども、この RSS リーダー結構ね便利なんですけども、なかなか多分若い人とか使ってないかな、20代とか20代後半の方とか RSS リーダー使ってるって言って、何ですかねみたいな感じで、ほぼもうニュースアプリとかに移行しちゃってる方が多いかなと思うんですけども、この RSS ではかなりですねいいので、ぜひぜひ使っていただきたいなと思います。まあ、RSS リーダーのおすすめはフィードリーが定番ですけども、それ以外でもたくさん読みやすいアプリがありますので、ぜひ自分に合ったアプリを探してみていただきたいなと思います。はい、今日は RSS リーダーで情報収集する3つのメリットということでお送りさせていただきました。今日のラジオはいかがでしたでしょうか。少しでも役に立ったなと思う方は、ポッドキャストの購読をお願いいたします。この番組は Apple Podcast、Spotify、ノートレック、スタンド FM、ヒマラヤ、ノート、また Amazon Podcast などなどでお送りしております。もし聞いてみてよかったなと思う方は星のマークなどつけていただけると大変励みになります。またリッキーさん、こういうことを教えてください、こういう企画やってくださいというのがありましたら、ツイッターまで お送りいただければと思います。Thank you very much for tuning in Ricky's Lifehack Radio on this podcast. This Lifehack Radio has been brought to you by ブロガーのリッキーがお送りいたしました。Have a wonderful, fruitful day and don't forget your smile. Bye bye.